Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Kikasete, anata no jinsen story. Konban wa, FM Gig, Yumekana Yodoga Riverside Station yori. Kikasete.あなたの人生ストーリー、ナビゲーターの僕カズくんです。この番組はお一人の人生にスポットを当て、そのかけがえのないストーリーが語られる赤裸々な声に耳を傾けさせていただこうという30分です。世界人口70億人の70億通りの物語、一つたりとも同じシナリオのない、その奇跡と感動を今日もリスナーの皆様とご一緒できる喜びとともにスタートです。11月22日、今日も聞いていただいて本当にどうもありがとうございます。今日はですね、先週に引き続き2019年6月21日に藤田としみさんという女性のお話し会を開催させていただいた、その模様をアンコール放送としてオンエアさせていただければと思っております。どうぞ最後までお楽しみに。今日はこんなストーリーの花が咲き乱れていますよ。
これお金欲しいんかとか言うてね、結構お金になるけど月25万返済、風俗しかなくて白菜が丸々置いててんで、毎日自殺未遂、母みたいになりたくないって言いながらも同じようなことしてた。鬱っていうところに逃げた。これで死ねるわと思って、すごい本当に大きな愛で包んでくれるし、全身が笑顔だって。自分のことを知るのも怖いな。
FM Gig。
聞かせてあなたの人生ストーリー。
行くとこがなかったんで、2歳と4歳の子供を連れてホームレスをしたんです。でもめちゃラッキーやったのが、ちょうどバブルがもう終わる時だったんで、まだちょっとこうそういうバブリーな感じやったから、2歳と4歳の子供を連れて路上にいるじゃないですか。でやっぱりこう何って、うわって小じき、その時ホームレスって言葉ないから、うわ小じきって、いや子供連れてんで、いやーとかって言うて、でお金欲しいんかとか言うてね、結構お金になるけ
どどこにおったん
です
か。今で言うとこのどの辺におった
ん。だからああいうほんまにシーマミアとかアイリンとか、あのなんかあの辺とか、
俺ら覚えてるかもしれない。
いや
、結構そういうあのホームをレッスンしてるおじさんらとも仲良くなったりとか、だからそう割とだからね、今まで裕福ってそんなことないけど、結構お金くれたりとか、なんかおひねり状態じゃないけど結構
子供いてるってのは大きくて女の子やし、
そう女の子2人
めっちゃ大変やなみたいな、
そうでお金そんなんとかもあったりで、出会い系みたいなのがちょうどあってテレクラみたいなのが
Q2とか
そうで、公衆電話でそうやって言って、こっち子供いてんねんけどとかって言ったら、まさかみたいな感じで面白かった。ほんまに子供おんねんなとかって言って、そのお風呂に入りたいから、なんかね銭湯もなんかやっぱりちょっと匂いとかそんなんであんまり
入れてくれじゃない
です
か。
でこそっと車乗せてもうて、ほんならでもね、もうほんまに恵まれてるって、優しい人ばっかりで、もう俺ええよ帰るからって言って もうそのままだからお風呂も入れるし、ベッドで親子さんに寝れるしみたいな。あ、そうだから一回も怖い思いはしてない。そうで、優しい人はお金もくれるしみたいな。
すごい。
そうそうそう、それが何ヶ月か続いたっていうか、そうそうそう。で当時はね、だからね、バツイチって言葉がなかった。
なかったよね。
なんかもう、そう、死別はあってもなんか逆に離別も少ないみたいな感じやから、もう離婚したっていうだけでこう友達がさーっとおれへんなるみたいな、なんかそんな風やったし、アパートもなんかね、すごいなんか年収ほんまにそれこそ800万とかもう1000万ぐらい、なんかそんな人なんか保証人なんか3人ぐらいつけへんかったら貸せへんとか、時代がね、今は多分そんなんなんやろうけど、やったから普通の家にも住めたらでも住まれへんみたいな、もうそんな風な感じだったんですけど、まあどないか来ないか、本当にこれも本当ご縁っていうかで、アパートにも住めるようにもなったりとか、それも一番最初はその Q2 っていうか、そのおかげもあって、もうこっちおれんとこおいでみたいな言ってくれはる人とかもいてたから、ちょっと子供連れてちょっと点々ってしたりとかもあって、でまあまあどうにかお金も貯めたり、そういう保証になってくれる人とかも出て、うん、
すごいな。
そうそうそう、でアパート
Q2 やるな。
そう、 Q2 なかなか
Q2 ってあればっかりかなと思った
のか。そう、私にとってはね、すごい。だからまあまあ子供いてくれたりっていうのもあるんやけど、もうほんまにそんな怖い思いもほんまに一切せえへんと、どうにか。
で、何月ぐらいやったんですか、ホームレス。
そう、それが寒くて、あの前原よりかはあったかいけど、
11月ぐらい、
うん、もう12月入るまで11月の終わりぐらい。
あ、すごいな、
うん、だったみたいなことがあってみたいな。そうそう、ほんで、まあまあどうにかアパートにも住めてって、いろんなだから仕事をしなあかんっていうのがなんか素晴らしいんだけど、なんでか知らんねんけど、離婚の時に調停離婚やってる、だって私が旦那の借金を払わなあかんことになってしまったという、うん、なので月25万返済やって、で私はとにかく離婚したかったから、今思ったらアホやなと思うねんけど、もう何でもいい条件の無からとりあえず別れてくれみたいな感じで、でその時もう何のまあ資格も持ってへんかったしとかがあったから、もうこの25万返済しながら子供2人を育てていくっていう術がほんまにもう言い訳かもわからへんけど、もうほんまに風俗しかなくて、だから風俗に行って25万返済しながら子供育ててるみたいな、そんな風な生活をしてて、でもそれでも足れへんかったりとかもあったんで、ラブホテルにバイトに行ったのね。でここで白菜が出てくるんだけど、だから部屋の掃除に行くじゃないですか。ほんならなんでかあのお風呂浴槽にお湯いっぱい溜めて白菜が丸々浮いててん。それを多分この子が残ってるからキーワードに書いたと思うけど、ただそれだけやんだけど、どんなプレイしたんやろなじゃないけど、
いやいや、これはだから詳しげな人に聞いてみようって富ちゃんと今話し合われて指名紹介言うてたんやな。
いや、
何指名しようかな。
どんなプレイなんか考えられる、
どんなプレイ考えられるプレイよ。
あの、あれじゃん、だから
いやいや、あんまり真面目に言わんほうがいい。
鼻からスイカとか歌声があるから、
うん、
あ、
え、
入るか出るかとか試そうと思ったんで、白菜ぐらいの大きさいけるん違うとか
言って、あ、そうなん。そうなん。そうなん。で、そんなんとかがまああって、これは忘れ物なのか、
違う、
そうそうそう、そうなんて、だからそのラブホテルの時は、これ絶対取りに来えへんわなって忘れ物は取りに来て、これ取りに来るやろうって、例えば当時の携帯とか、あんなんは取りに来へんのに、そういうおもちゃとか、なんかそんなんは、あの、取りに来るみたいな、面白いなとか、うん、ラブホテルは面白かった、なんかあの、プレーっていうかやってんのをなんか見てくださいみたいな、あのお金あげるって、お金は欲しかったけど仕事で忙しいから見られへんって、そんな見てられへんみたいなとか。
そうなの。ベッドメイク、
うん、あのフロントやねんけど、夜はあのそのベッドメイクの人が帰るから全部しなあかん、うん、そうそうそう、だから朝まで置いてくれたらやらんですものに、夜に帰るなよみたいな。 そうそうそうそうそう、帰んな夜中にみたいな、やらなきゃいけんみたいな、そんな感じだったんで、うん、だからそんなこともしながら、まあまあ、子供と、あのママ、暮らすというか、
25万払いながら、
そう、25万払いながら、うん、そんな生活がもう5年ぐらいは続いたかなみたいな。うん、そんなこともありまして、で子供が中学ぐらいかなになった時に私うつになったんですね。でこんなにおかげさまで今元気にしてるんですけど、6年間うつで全く、いや家に一人ではもう家から出られへんみたいので、で毎日あの自殺未遂、うん、もうあの切ったり釣ったり飛んだりみたいな。このフレーズも取ってくるかなと思って、ね、で当時だからもうほんまに多感な年頃の娘に、お母さん死にたいから完全自殺マニュアルって本あるから買ってきてっていうような、
あったね、
ありましたでしょ、うんうん、であれをほとんどやったけど死なれへんかったんですよ。
いや
すごい真面目なんで、ほとんどあれをやったんですけど、なぜか死なれへんかって、そうで、そんなでもあれやんね、さなかになんか今の旦那と出会い、
あ、最後のに4階から飛び降りて、
そうそう4階から、
怪我なかったよって、
うん、あの打撲だけ、
いやだけって、
下に何かあったの、
開けたらもう隣のなんか壁とかがあったか、まあ狭かってんやん、うん、だからえいって飛び降りてんけど、ガンガンってなんかあちこち当たって、うん、ほんでバーンって尻元見たら、えいったーみたいな、
お尻から
あって痛いって、でも全然どこも折れてもない、でもめっちゃ痛かったけど、そうほんで娘が上から上がっといてやみたいな、
娘も慣れてんねん、そう切ったり釣ったり
そう
してるから娘から上からも上がっといてやーって、
そうい
やそう強力やな、
そうやねん、もうそんなんやって、そうでもまあ
それは、うん、まあ、もうちょっとさ、せいちゃんと出会わねんけど、うん、その鬱になその25万払いながらいろんな仕事もしてるのに、うんうんうん、鬱になったなんか原因みたいな、なんか
そうそうそう、鬱になったきっかけは意外と何もできへんのに完璧主義やってんね、真面目っていうか、で私は、だから父親の役目も やってるし母親としてもちゃんとやってるし、ほんで女としてもっていうの、あのこうちゃんとするっていうか、私男切らしたことがないから、その時
も何気に自慢、
何めじゃ自慢っていう、まあ、自慢かな、
まあ、でも自慢していいっすよ、それ
はそう、とか、そうなので、だから当時やっぱ付き合ってた人とも離れたくないっていう思いがあったから、まあ欲張りやったから、その人とも、まあ、結局だから母みたいになりたくないって言いながらも同じようなことしてたっていうことになんねんけど、そういうふうな生活を強いてて、で私はもう完璧やみたいなどっかであったんですけど、そうある日子供が別に何気なく、私実は小学校の時にいじめにあっててんとか、小学校の先生にいたずらされたことがあるとか、そんなカミングアウトされた時に、みたいな、私全然完璧やなかったやん、何してた私今までって、自分はすごいあの完璧にあのお金も稼ぐ、子供らのこともちゃんと見てる女としてもみたいなやってたのに、みたいなことになって、なんでか次の日から家出れへんくなって、行ってきますって言ってるけどもう開けられへんみたいな、でこれ何とか思って、で寝られへんくなって、でお医者さんに行ったら、あのなんかうつですみたいなこと言われて、でだんだん自分でうつになっていく、え、うつなんやって言ってこう調べたりとかして、どんどん自分でドスボにはまっていくパターン、いろいろ重なって、あ、私はもううつなんやーってイエーってなったし、で今思うとそのうつっていうところに逃げた。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
さて今日もここでトミちゃんの思い出の一曲を、ディスコとか行けたら言ったんや、
ディスコな行けたな、出た
ディスコの中ちょっと
ディスコの曲って何、ナイトフィーバーナイトフィーバーと
って何回
もあれビージーズやったっけ、セーター
。あー、はいはいはいはいはいはいはい、
そうそう、分かった分かったやろ、
それね、
それ。
ではビージーズでナイトフィーバー。
土曜日の朝7時30分からは週末の入り口を楽しいトークで爽やかにお届けするカズくんの中からビアリで Be Happy、 よろしくお願いします。
生きるためにそこに自分を打つっていうことに逃げる、逃げて生き延びたみたいな感じかな、うん、でそっからだから6年間毎日自殺未遂、うん、だからこの辺とかを腕とかを切り刻んだら先生に見つかるから、もうお腹やら足やらその精神科行っても分かれへんところをとりあえず切る切る切るみたいな、だから家から刃物がなくなるみたいな、うん、でもどうにかして手に入れるみたいなうん、でそんな繰り返しみたいな、首も吊ったりもするけどなんか上手に吊られへんっていうか、うすぐパチンプチンって切れたりとか、なんかで
分かった、これがだから今の富、あ、これこんなん言うたら失礼な言い方かもしれんけどね、せいちゃん、
ん
この富ちゃんのどんくささが全てをこう取りに来たん
や
これほんまにほんまに完璧やったら死んでるから、
死んでると思う、大
変吊ったら死にますよ
普通はね。
ああ、分かった。
普通じゃ
ない。全てが俺謎解けたわ。そのどんくささが全てよかった。
そう、どんくさ、そうそう。器用いうのお母さんのお腹に忘れてきたからね。
大丈夫。ブーはついてるから。
あ、そうなんだ。
ブーがいい話だ。
そうそうそう。そんなことやって、で、その、何でも死ぬの諦めたかって言っていろいろあんねんけど、最後の最後に練炭自殺も流行ってて。
なんかトレンドの服みたいに
流行ってて、でなんか全然知らんところで知らん人たちとなんかみんなで車の中で死ぬっていうのがこれやと思って、これで死ねるわと思って、なんかね、秋田やったかな、なんかどっかのところを申し込んで、いや私そこらでやっと死ねるとかって思ったのに、なんとその行く日にめっちゃ体調悪くて行かれへんかったそう、だから死ぬのに体調もいるみたいななんかすごい、そうめっちゃ落ちやろめっちゃ体調悪くて、もうそんなところに行く流れがなかったから、でも多分亡くなってはると思うね、行った人は。
ああ、うん、そういうことやな。
うん、ほんでなんかもう諦めるっていうのも私らにはなんかもうめんどくさいみたいな感じになって諦めたっていうのが、うん、もう、ね、もうネタになってしまってんねんけど、そうだからなんか最後の方にはだから主人とも出会、今の主人とも出会ったりもしてて、で本当に感謝っていうか、その時はまあ付き合っ ってるだけやったから、なんぼでも別れようと思ったら別れられたのに、まあとりあえずっていうかそばにいてくれたというか。
とりあえず
そうだから6年間すごい迷惑をかけたけど、なんか自分自身もあんまり覚えてないねんね。うん。で言われてこんなやつやろうって言われて、ああそうやったらごめんなって言ってる感じかな。そうやな。一番いろいろ大変だから仕事もしながらで夜に出て行きたくなるの、なんか無遊病みたいなっていうか。だからすごいあれ、なんかもう鍵とかもかけられる、カチャカチャカチャって出てようとしてよ、何やってんねんとかって言われて、うーんとかって言って、そんなやつやな毎日。だからもうほぼほぼネアンと仕事に行ってたりとか、で娘二人ももう今日お母さん生きてるかなって帰ってくるみたいな。うん、そんな感じの毎日やって、それがだから15年ぐらい前かな。うん、そんな感じかな。
差し支えがなければせいちゃんとの出会いは、
せいちゃんとの旦那、せいちゃん
とご主人ね、ご主人せいちゃんって、
そうせいちゃんとの出会いはね、だからそうやって Q2 やら何やらかんやらやってたから怖い思いはせないんだけど、ちゃんとした人と一回出会ってみようと思って結婚相談所で出会った。そうそうそうそう、だからね、私にとったらすごい大成功やねんけど、彼にとったらどうか分からへんみたいな。
俺あの時なんかネットであったから、これん何面白そうやな、え出会い系思って申し込んだら、何や知らんけどえらい話がトントントントン進んでいって、気がついたらおばはんが出てきて、え何っていう、
そうそう、それは結婚相談所なんだ
よね。ほんで金がいる、おいちょっと待てよお前、架空請求みたいやな思いながら、どないしよう思ったけど、まあまあこの仕事しとったらな、出会うこともないし、まあ一回やってみようか言って、ああ
そうで出会ってしまったんだ。
お金払って。
そう気の毒。
そんな間違いだったんだ。いつものせいちゃんと絶対それ払って
へんね。うん。任したよね。
そう。
だからあの二人のなんかとりあえず結婚式したいと思って、前の旦那とももしたんですけど、あのなんかそういうウェディング、白いウェディングドレス着てとかやりたいっていうのがあったんで。やりたいって言うて、とかで彼一応初婚なんですよ、私バツイチやけど2回目やけど、やりたいって言って、であの新婦さんがなんかこう誓いますかっていう時に、あの旦那はなんか、うん、違いますって言ったの。言うから、そう誓ってないらしいんですけど、
ちょっと蚊と蚊の間ぐらいで
違いますって言うから、ほんまそれじゃあ相手進んでいくもん。
そうでいう現在にいたんですけど、そうそう、まあ、私にしたらすごいラッキーというか、すごい本当に大きな愛で包んでくれるし、うん、あのまあまあそんな風なんかありまして、すごく元気になったやっぱりきっかけっていうのは、まあ、それまでもいろんな人と あのご縁というか出会ったりとか、いろんな言葉もいただいたりっていうのもあったんですけれども、ちょうどだから今孫がだから10歳になるので、やっぱり孫が生まれる、誕生するっていうようなきっかけがあって、もうこのままね、そんな切ったり釣ったり飛んだりするようなおばあちゃんやったら嫌みたいな、もっとあの元気になってお孫と遊びたいみたいな、まあ、楽しみやったし、うん、でそういうのがすごくあるのがきっかけと、あとちょっとそれもまたご縁で、カンボジアから子供たちがやってくるっていうようなイベントを、うん、全然そんなカンボジアとかそんなも分からへんかったけど、なんか、うん、もうここも強制的にっていうか、なんか参加っていうか一緒に行こうやって言って、その当時の友達とかも誘ってくれて、で多分カンボジアって私とかが住んでるこの日本とかよりももっとこう貧しかったり大変やったりする、でまたそのバサックスラムとか、なんかスラムの子供たちも来るっていうようなことやったんで、どんな感じかなと思ったら、もうびっくりして、全身が笑顔、めっちゃ笑ってるみたいな、なんなんこの子らーとかってすごい衝撃受けて、もうほんまになんかキラキラしてるし、なんか一人そうやってこうもんもんとかしてこう病んでるっていうか、虫にいたりとか人のせいにしてわー言うてる自分がちょっとなんか恥ずかしくなるというか、うん、でその頃から勇気とか元気とかをもらって、で孫もまあ無事に生まれてみたいなんで、ちょっとずつこう元気になって、こんな感じで、 で、あと出てきたカラーっていうのは
マヤ歴
と、うん、一番最初にこのカラーって出てきてキーワードにあったんですけど、あの学びってそのしたことがずっとなくて、なんか自分のためにお金使うのでダメやみたいな、なんかそういう風ななんかがあったんですけど、なんかね、吉田朝子先生って言って、今も函館の方にちょっと引っ込んではるんですけど、あの色をカラーコーディネートの人なんで、色を道具にしてこうなんか自分のことぐらい自分で輝かせましょうよみたいな、色彩塾っていう、うん、志喜ぶ彩りって書いた色彩塾っていう私塾を、そこで全国的にバーってあちこちで開講されてはって、で大阪の方でもそれがあったんで行かせてもらって、ですごいそれが楽しかったんですね。で自分のことをこう見つめるというか、自分と向き合うっていうことをもうほんまにしたことがなかったん でそれがすごく怖いなって、自分のことを知るのも怖いなって思いながらも、でも楽しかったりとか、でやっぱ仲間っていうか友達も増えるし、うん、でその色彩塾のこう認定講師みたいなのにもなって、一応色彩塾の認定講師としては5、6回講演をさせてもらってるんですけど、今回こうやってそこから外れてこうお話しさせてもらうのは初めてで、逆にある意味自由でなんかその講師という縛りがあると、もっとこんな格好絶対あかんしみたいな、しっかりとかやるけど、なんかすごく今日はもうあるがままで話させてもらってるのが、うん、まあすごい楽しいなと思ってるんですけど、
次回へ続く、
次回へ続く、 Next week
keywords。 めっちゃ嫌いな人がいてて、どんなに私が辛い時もずっと同じでいてくれる、ほんまの豊かさってなんかなっていろいろ考えさせられたり、幸せはなるもんじゃなくってほんま感じるもんなんやな、お空の上で決めてこうやるっていうのを決めて生まれてきたんちゃうかな、だから命に失敗っていうのはないんちゃうかな、再創造の最中、人生はねネタやと思ってるからいると生きるは違う気がするんですね、本気で思ってた、ね、しんどいことがあるから幸せっていうか楽しいことが分かる。
We'll always have FM Geek. Someday you'll understand that. Now, now, he's looking at your kid.
TV ワンダーのステイゴールドを後テーマにエンディングの時間となりました。今日のスペシャルストーリー、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。この番組ではあなたからのご感想やゲストさんへの質問、メッセージなどどしどしお待ちしております。時間の都合上番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですが、しっかり読ませていただき、ゲストさんへも橋渡しさせていただければと思っています。宛先はお手紙アットマークラジオドット 180r.com otegami アットマーク radio ドット 180r.com 人生ストーリー係宛です。よろしくお願いします。来週のこの時間は今日に引き続きトミちゃんこと藤田としみさんのまだまだ興味深く展開される人生ストーリーにご一緒できればと思います。どうぞ楽しみに。聞かせてあなたの人生ストーリー、お相手は僕カズくんでした。また来週同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。それまで素敵な日々をお過ごしください。さようなら。Yet filled with sorrow and compassion, though not imagined, all things that have